今日はペンテコステと呼ばれる教会で、そう呼ばれる日なんですけれども、実は教会においてはクリスマス、イースターに次ぐですね、とても大事な日なんですね。クリスチャンの方は何の日かということはご存じだと思いますけれども、これは教会の誕生日と言われている日なんですね。で、多分紀元30年代、正確な時ところは分かりませんけれども、ユダヤでペンテコステと呼ばれる、あるいは五旬祭と呼ばれるこのお祭りの日に教会は誕生しております。非常に劇的なというか、突然の信じられないような出来事がありまして、それをもってこのキリスト教の教会はスタートしたわけですね。それは後から聖書を読みますけれども、このペンテコステというのはギリシャ語で50という意味です。で、この日がペンテコステと呼ばれるのはイスラエルの元日から50日目に当たるからなんですね。元旦から50日、元日から50日目に当たるということで、ペンテコステと呼ばれるわけですけれども、この日はイスラエルにおいては大麦の刈り入れが終わって、そして小麦の刈り入れに、が始まる、ちょうどその端境期ぐらいに当たる日だそうです。そう書いてあっただけで私も言ったわけではありませんけれども、で、その時期からしてですね、この日は収穫祭でありまして、日本でも秋にお祭りがありますけれども、それと同じようなイスラエルにおける収穫のお祭りの日でありました。で、この収穫のお祭りにですね、の日にキリスト教会がこのスタートしたというのは、やはり何か意味のあることであったと思います。そもそもイエス・キリストが十字架にかけられた日が杉越の祭りの日なんですね。それから50日後のこの五旬節ペンテコステの日に教会がちょうどキリストの実として収穫として誕生したというようなことを暗示しているのかもしれません。では聖書をお読みしてその日の出来事を振り返ってみたいと思いますが、聖書は新約聖書の使徒言行録1章と2章の一部をお読みいたしますが、まず1章の3節から14節までをお読みします。1章の3節から14節をお読みします。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って弟子たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて弟子たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。 あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。少し飛ばして2章の1節、五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレテ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。そこまでにいたしますが、まあ、この五旬祭の日、ペンテコステの日の出来事が起こる前に起こった事柄をまず一章のところで読みましたが、この先ほども少し言いましたが、五旬祭のから遡ること50日前にイエス・キリストは十字架に貼り付けにされて殺されました。しかし3日目に復活して弟子たちにその姿を表された。そしてご自分が何のために死に、何のために復活したのかをお話になりました。その目的とは、人類の罪の身代わりとして死に、また罪許された者に与えられる永遠の命を証明するためでした。死であるイエス様が目の前で殺されなたのを見て、弟子たちは恐れおののいておりましたけれども、復活したその姿を見て勇気を与えられて、この方に従っていこうと思った。そして彼らは今こそこのイエスが立ち上がって、もう死を恐れる必要ないわけですから、一章の6節に主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと言っておりますけれども、いよいよイエスが王として立ち上がって、自分たちの国を今ローマに支配されておりましたから、この当時ローマからの支配から脱却するために反乱を起こしてくださるのかと、そう思ったわけですね。まあ、この時に至ってもまだまだ弟子たちはイエスの死と復活、またイエスがこの地上においでになった意味をよく理解しておりません。しかしそのような弟子たちに対してイエスは、まあ、言ってみれば謎の言葉を残していかれたんですね。一つ目は4節にありますが、あなた方は間もなく聖霊による 聖霊によるバプテスマを授けられるという言葉ですね。水によるバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。バプテスマというのはつけられる、浸されるというような意味ですね。そしてもう一つは8節にあります、あなた方の上に聖霊が下ると。おそらくこの下るとというのとバプテスマというのは同じような意味でしょうけれども、聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、この2つの言葉でありました。弟子たちはおそらくイエス様のこの言葉を聞いたときに、それが一体どういう意味なのかよく分からなかったかと思うんですね。ところが彼らが見ている前でイエス様は見えなくなってしまった、天に上げられてしまったと聖書に書いてあります。弟子たちは あれ今からイエス様よみがえったんだから本当の活動が始まるんじゃないかと期待していたと思うんですけれども、謎の言葉を残してご自分は天にお帰りになってしまった。きっと弟子たちはがっかりしたんじゃないかと思うんですけれども、それでもエルサレムにとどまって、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいとおっしゃいましたから、そのイエス様の言葉を守ってエルサレムに彼らが逗留していた家に集まって祈っておりました。で、彼らの多くはガリラヤの出身でした。ガリラヤというのはエルサレムから100キロ以上離れたところで、このペトロもそうでありましたが、漁師を辞めて、いろんなそれぞれの仕事を辞めてエルサレムに来ておりましたので、そこにいること自体いろいろと大変だったと思いますけれども、その約束を信じて集まって祈っていた。で、この集まっていた人たちはイエス様を裏切ったイスカリオテのユダを除く11人の使徒と、イエスの母や兄弟たちと14節に書いてありますね。イエスの母や兄弟たちがいたと。これはやはりそのイエスが単なる宗教の指導者であったり、また人々を惑わせるような人であったとしたならば、イエスの母や兄弟たちがその姿が見えなくなった後もこうしてその弟子として集まっていたということは考えにくいと思うんですね。やはりイエスが確かに復活した、そして彼のその生涯が特別なものであったからこそ、身内の人たちもイエスを信じる人たちの群れにとどまっていたんじゃないかと思うんです。彼らはこの泊まっていた 家の上の部屋にと書いてありますけれども、日章の13節にあるんですが、この彼らが集まっていたであろう部屋は最後の晩餐もそこで行われたのではないかと言われているところですけれども、実は今でもその部屋があるんです。私もイスラエルに旅行に行った時に、このツアーの当然その一環ですけれども、この部屋に行ってきました。で、大体こういう史跡と言われるものは怪しいものが多いですね。確かに怪しいものもあるんです。エジプトに行くと、そのイエス様の家族がエジプトにいた時に住んでた家っていうのもあるんですね。これどう考えても怪しいんです。その年代的にもですね、もうどう見ても新しい家なんですね。ところがこの弟子たちが集まっていた部屋っていうのは、これは考古学的にもこのイエスの時代からあった家だと言われているものなんです。そして私も確かに見ましたけれども、十字軍がその部屋に来て落書きをしているんですね。十字軍の落書きっていうと今からもう1000年ぐらい前ですよね。十字軍が来て修学旅行の生徒がアイアイ傘描くようなもんで、アイアイ傘は描いてませんけれども、その自分たちのマークみたいなものをですね残してるんです。十字軍の人たちがそこに行ったということは、彼らもエルサレムに来たんだからあの部屋に行ってみようということで行ったんじゃないかと思うんですが、ですからかなり信憑性の高い 部屋であるんですね。大きさは30畳から40畳ぐらいだったと思うんですけどね、私もこの部屋の写真がなくてですね、あれば皆さんにお見せしたかったんですが、それぐらいの広さだったと思いますけれども、窓のあまりない、それでいてかなり広いですね、相当大きなお宅だと思います。普通の人の家にこんな広い部屋ありませんから。そこに、イエス様が天にお帰りになった後、弟子たちは集まってはこの祈っていた。一章の14節には心を合わせて熱心に祈っていたとありますね。心を合わせて熱心に祈っていた。何を祈ってたんでしょうかね。イエス様早く帰ってきてくださいという祈りだったのか、あるいはイエス様が約束されたこの聖霊と言われた、聖霊というのはこれは神の霊のことですね。神様の霊のことを、聖書では聖霊と呼びますけれども、清い霊ですね。で、旧約聖書の中には、預言者であるとか、あるいは祭司であるとか、神様の特別な働きをする人にこの神の霊が注がれた、下った、彼らが神の霊に満たされたというふうに書いてあるんですね。自分たちにも上にもそういうことが起こるのかというようなことを期待しながら心を合わせて一生懸命祈っていたようであります。で、ちょうど五旬祭の日に、ペンテコステの日に一同が一つになって集まっていたと。で、ペトロの話の中で今は朝の9時ですからという言葉があるのでですね、かなり早い時間から集まって祈っていたんじゃないかと思うんですけれども、このその朝の早い時間に、正確な時間はそんなに、時計があるわけではないですから分かりませんけれども、突然天から、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと書いてありますね。2節です。2章の2節に、彼らが座っていた家中に響いた。グオーというような、ビューというようなですね、激しいこの風の音が聞こえてきた。そうかと思うと、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。この集まっていた人たちの頭の上にこの炎のような舌のようなこうものが現れてですね、このちょうど人間ろうそく状態のような感じになったわけですね。そして、どうしたんだお前はとこういう話が始まったら話が通じないと、お互いに言っていることがわからない。なぜかというと、一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとか、自分では何か言ってるんだけれども、それは自分の話したことのない外国の言葉であった。お互いにその話が通じなくて大騒ぎになったんですね。で、ちょうどその頃、ここにありますけれども、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人たちが住んでいたがと書いてありますけれども、ユダヤ人はこの聖書の時代より少し遡る 2,300 年前ぐらいからパレスチナを離れて周囲の国々にこの植民政策っていうんでしょうかね、こう散らされておりました。また自分たちでもパレスチナっていうのは非常に治安の悪い当時からところでしたから、このもう少し安全なところに行って住もうという人が大勢いたと思うんですけれども、しかしお祭りがあるとか、あるいは何か家族の集まりがあるとか、生贄を捧げるとかっていうような理由でエルサレムに巡礼に来たり、あるいは戻ってきて住んでいた人たちが大勢いたようなんですね。で、このさっきお話しした部屋は今でもそうですけれども、住宅地なんです。で、細い路地が何本もあるような、本当にこう家が折り重なるようにして建っているところです。この辺で言うとこの御滝よりももっと家がこう密集したようなところですね。最近あまり家が密集したようなところないですけど、横川とか、古い三笹のうちのあたりとかですね、あんな感じかなと思いますが、とにかく ですから そういうところで百何十人の人がですね、いきなりいろんな言葉でワイワイワイワイこうやりだしたもんですから、すぐにその話し声がバーッとこう路地を伝っていくわけですね。そして周りの人たちもびっくりいたしました。まあ、この日はお祭りの日ですから、みんなその朝からワクワクしてですね、おめかしをしたり、なんかしていたと思うんですけれども、これはまあなんか催しでも始まったかと思ったでしょうかね。集まってきた。そしたらですね、そこで見たことのない人が、あるいはどう見ても自分が住んでいた地域の人ではない人が自分の国の言葉で話している。でここにその彼らがどこから来ていたかっていうその地域というか国の名前が旧説から書いてあるんですね。パルティア、メディア、エラムと書いてありますけれども、これはルカがですね、この使徒言行録を書いた著者はおそらくルカでしょうけれども、リストを挙げているわけですね。これは約15ぐらいのリストですが、要するにこれはいろんなところから人々が集まっていたと。で、彼らがこの弟子たちのがワンワンワンワンなんか言っているそのところに来ますと、その中に一人自分の国の言葉で話している人がいると。でまた別の人が言ってみると、お、聞き慣れたあの言葉じゃないけど、なんでエルサレムでこんな話を聞けるんだというようなことで、みんながですね、驚いたわけであります。この状態、これはその聖霊が起こした働きだったんですね。これはイエス様が残されたこの2つの謎の言葉のうちの1つ、聖霊がによってあなた方はバプテスマを受けるというその出来事でありました。つまり神の霊が、風の激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえてありますけれども、聖霊の霊という言葉はそもそも風という意味なんですね。ですからこのまさに聖霊が天からこだれて、そして彼ら一人一人の上にとどまった。その結果として、ちょうどこの洗礼、水の洗礼を受けるとですね、ずぶ濡れになりますけれども、聖霊のに満たされて、聖霊に、が下ってこの燃やされたと、逆にですね、聖書の別の箇所にはこの聖霊と火のバプテスマというふうに言葉もあるんですけれども、まさにこの燃やされてですね。でもその結果として彼らは自分の知らない国の言葉で話し出したというんですね。イエス様のその第一の謎の言葉の答えがここに現れました。で、彼らは自分たちもわからないうちに笑ったり怒ったりしながら、このいろんな国の言葉でワイワイワイワイこう喋っていると、どんどん人が集まってきてですね、大変な騒ぎになりました。そこでこの騒ぎを収集するために、そして自分たちの身の上に起こったことを説明するために、弟子のリーダーであったペトロが立ち上がって話を始めたというのが14節以降のところなんですね。ここは長いので読んでおりませんけれども、ここでペトロは、自分たちは決して酒に酔っているのではない、お祭りだからといって朝から煽っているわけじゃないと、むしろこの出来事は旧約聖書のヨエルという預言者も預言しているように、神様が終わりの時に、この世の終わりの時には神の霊を全ての人に注いでくださる。旧約聖書の時代にはある特別の限られた人にしか神様の霊は働かれなかったけれども、イエス様がおいでになって全ての人を神の子とするそのチャンスを与えられた。その神の子には神が喜んでこの神の霊を注いでくださる、その出来事なんだと話し始めたんですね。そしてこの聖霊をお与えくださった方は、実はあなたたちユダヤ人が十字架にかけて殺したあのイエス様なんだ。イエス様は十字架にかかって死んだのではない、3日目によみがえってくださった。そして今は天にお帰りになって、で天に帰る前にあなた方に聖霊を下すと約束された。その約束がここに起こったんだ。だからこの出来事は イエスが確かによみがえって天にお帰りになったという証拠なんですよ。イエスは今も生きておられるんですよ。そして生きて聖霊を下してくださるんですよ。そう大胆に話をしたんですね。話した。そしてこのイエス様は、イエス様こそが真のメシア、救い主だ。この方をあなたたちは十字架につけて殺したんだ。そう話をしたんですね。図らずもこのイエス様の第二の謎の言葉、聖霊が下るとあなた方は力を受け私の証人となるというあの約束がここで成就したわけです。ペトロという人はその福音書を見ますと、決してそのなんか準備のいい感じの人ではありません。行き当たりばったりの人です。私によく似てます。その時にならないと何が飛び出すかわからないような人なんですね。ですからこの説教を、このお話を前々から準備していたとは思えないんです。そもそもこういうことが起こるということは弟子たちは誰も予想してなかった。まさか自分たちが知らない言葉で話し出そうとは思ってなかった。またここにこんなに多くの人が集まってくるとは思っていなかった。だから何も準備してなかったはずなんです。だけれども彼はまさにこの聖霊によって力をいただいて、この集まった人たちに対してその心に刺さるお話をすることができた。ですから2章の37節を見ますと、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言ったと書いてあるんですね。大いに心を打たれた。それはなぜか、ペトロのお話が素晴らしかったから、もちろんそうです。しかしそれ以前に神の霊が彼に注がれて、その力によってイエスの証人とペトロはなることができたんですね。ペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさいとこう言いました。この時からこのキリスト教の宣教が始まったんですね。これからこのあと2000年間、教会はそれこそバカの一つ覚えのようにイエスキリストを信じて洗礼を受け、罪を許していただきなさいと言い続けてきた。ペテロの第一声がそのまま受け継がれてきているわけです。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられていると。これは自分たちだけに与えられたものじゃない。この福音を信じてイエスキリストを信じるものならばすべてに与えられるものなんだと、聖霊は注がれるんだということをはっきりと証しをいたしました。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。1日に3000人の人がこの教会に加わって、ここにその教会が誕生したわけですね。ただのそのイエス様を信じて慕っていたグループから、イエスキリストを証しする、そして集まってですね、祈ってイエスキリストのことを伝えていくグループとしてここに誕生した。これがペンテコステの日の出来事であります。このようにして教会はスタートし、そしてその後世界中の人たちにこのキリストのことを伝えていって、遠く地の果てまでその証が届いてきたですね。ですからイエス様が天にお帰りになる前におっしゃったあの一章の8節の、今日も読んでいただきました、聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという、その言葉は確かに成就しているわけなんです。もし聖霊が下ることなく、あの不思議な出来事が起こらなければ、果たしてですね、このイエスキリストの教えが世界に広まっていくことがあっただろうかと思います。なぜならキリスト教というのは本当に考えてみたら愚かなことを教えているからです。 イエスという人物は神の子で、罪のために死んで3日目によみがえったと、とても信じられない話を教えています。耳障りのいいことを教えているならまだしもですね、そんなことを信じられないという話を教え伝えているんです。そうです、そうじゃないですか。パウロも、もしイエス・キリストが復活しなかったならば私のやっていることは本当にバカバカしいと言っています。愚かだと言っている。私もそう思います。こんなに人をバカにしているというか、騙している話はないですね。もしイエス・キリストがよみがえることがなければ、もしイエス・キリストが今も生きていることがなければ、ね、彼らの上に確かに聖霊が注がれて、あの集まっていた人たちが本当に聖霊によって変えられていったからこそ、彼らは大胆にこの信じられない話だけれども伝えていき、そしてその信じられない話が次から次へと伝えられて今日に至っているわけなんです。私たちもこの教会の一部として加えられている。そして私たちもあの弟子たちと同じように聖霊によって力を与えられて、このイエス様の証し人にならなきゃならない。そのためには自分で努力したり勉強したりすることではありません。祈って聖霊の力をいただく、聖霊に浸していただく以外にないんですね。それ以外に人間の知恵や力ではこのキリストの福音というある意味信じられないような話を伝えることはできません。もし私たちが祈るならば、私たちの祈りの中で聖霊は風のようにまた炎のように私たちに注がれてまいります。そして信じられなかったようなことが起こると。聖霊の働きというのは人間の想像を超えているものなんですね。それがこの2章のペンテコステの出来事です。彼はこんなことが起こるとは思わなかった。だからこそ彼ら自身も驚いて変えられてキリストを伝えることができた。私たちも同じように神様が働いてくださる、神の霊が注がれるとき、あなた方は力を受け私の証人となることができるという約束であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今あのエルサレムから、2000年のあのペンテコステの日から2000年の時を超え、また何千何万キロという距離が離れておりますけれども、しかし私たちは同じ思いで祈っております。また私たちもまたイエス様の証人とならせていただきたいと願う者の一人であります。しかし神様、私たちには知恵も力もありません。ただあなたからの霊が注がれるときに、聖霊が下れるときに、私たちも力を受け作り変えられて、臆することなく大胆に、あのペテロが大胆にあなたのことを証ししていったように、私たちも証しするものに変えられていることを、いくことを信じます。神様、どうぞ私たちにもあなたの霊を注いでください。あなたの霊を一人一人の上に満たしてくださるように、神の技が起こりますように、神の霊が注がれて神の技が起こりますように、心からお願いをいたします。またここにおいでになりました一人一人の方々のその魂にあなたが語りかけてくださって、イエス・キリストを信じ、またその方によって本当に作り変えられ永遠の命に至ることができますように助けてください。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。神様の霊が一人一人の上に豊かにとどまります。心合わせてお祈りしましょう。ハレルヤ。主の御名をあがめます。